皆さん、こんにちは。機能性材料テクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
こんにちは。材料工学専門家のトロイです。今週も最新の機能性材料ニュースをお届けします。
トロイさん、今週もとても興味深い話題が盛りだくさんですね。
そうですね、スージーさん。特に人工知能が材料科学の発見と合成を劇的に加速させているニュースが目を引きます。計算による探索から実際の合成、航空機の設計最適化まで、AI が主軸になりつつあります。
AI が未来の材料開発の主役ですか？それはまさに未来のテクノロジーですね。
ええ。他にも、自己修復材料やサステナブルな素材、次世代コンピューティングを支える画期的な発見も報告されていますよ。
では、早速これらの興味深いニュースを詳しく見ていきましょう。トロイさん。AI が材料科学に大きなインパクトを与えていますね。 Google の AI モデル Genome が220万件超の新材料を発見したそうですね。
はい、 Genome は38万1000件の安定した新結晶構造を確認。自律型研究室 A ラボ文字 U7 日間で36件のターゲット材料を合成しました。
驚異的ですね。短期間での合成成功は業界にとってどんな意味がありますか？
材料開発の速度と規模を桁違いに向上させます。AI が有望候補をスクリーニングし、ロボットが迅速に合成、検証することで、開発期間が大幅に短縮されるでしょう。
まさにパラダイムシフトですね。今後の見通しは？
超伝導体や高性能バッテリー材料などの発見を加速させ、迅速な製品開発と市場投入を可能にするでしょう。
AI が材料開発のゲームチェンジャーとして、未来を形作っていくのですね。次のニュースは何でしょう？
続いては OAE パブリッシングから、 AI エージェントと LLM を活用し、 AI が夢見た5つの MOF 金属有機構造体を合成したというニュースです。
AI が夢見たという表現が面白いですね。この成果が材料科学に与えるインパクトはどんなものでしょうか？
文献マイニングフレームワーク L2M3 が MOF データを抽出し、AI が理論的に安定な新しい MOF 構造を創造しました。AI が化学合成を直接ガイドできることを実証したのです。
これまでの開発プロセスと比較して、どのような点が革新的なのですか？
従来の人間主導の実験サイクルより、時間とリソースを大幅に節約できます。AI が複雑な探索空間を効率的にナビゲートする、材料インフォマティクスの革命です。
AI が創造的な設計者として、新材料開発のフロンティアを拡大していますね。次の話題は何でしょうか？次は、未来の製品に不可欠な自己修復材料についてです。ノースカロライナ州立大学が旋回損傷を自己修復する複合材料を開発したと聞きました。
はい。旋回以上の損傷と修復サイクルに耐える繊維強化複合材料を開発し、その技術をストラクテリックス社にライセンス供与しました。
旋回以上も修復できるとは驚きです。この技術の持つインパクトはどんなものでしょうか？
航空宇宙や自動車、インフラ分野での応用が期待され、構造材料のメンテナンスフリー化を促進、長期的なコスト削減と安全性向上に貢献します。
他にも、極低温や生体内環境での自己修復材料も登場しているそうですね。
ええ。ニューヨーク大学はマイナス196度 C の極低温で修復可能な有機結晶を発見。サムスン大学は生体内で1週間機能する自己修復性ポリマー製トランジスターを開発しました。
過酷な環境や生体内でも機能する自己修復材料とは、まさに SF の世界のようですね。自己修復材料の話題が続きますね。可視光で自己修復し、しかもクローズドループリサイクルも可能なバイオベースビトリマーが開発されたそうですね。
はい。このバイオベースのジセレニドポリーミンビトリマーは、堅牢な機械的特性、効率的な自己修復、そして完全なクローズドループリサイクルを同時に実現しました。
クローズドループリサイクルとは、具体的にどのようなメリットがあるのですか？
材料を構成モノマーレベルまで分解し、高品質な原料として再生できるため、資源の循環利用を最大化し、廃棄物ゼロに近づける画期的なアプローチです。
それは持続可能性の観点からも非常に重要ですね。どのような技術がこれを可能にしたのでしょう？
移民交換と可視光応答性ジセレニドメタセシスというデュアル動的共有結合ネットワークが鍵です。可視光で効率的に自己修復し、環境負荷も低減します。
環境に優しく高性能な材料のライフサイクルを根本的に変える未来志向の技術ですね。続いては全固体電池の話題です。酸化物系電解質が硫化物系よりも商業化で先行していると報じられましたね。
はい、酸化物電解質 LATP の価格が大幅に下落。2026年8月時点で約90件、およそ1900円パーキログという競争力です。
このコスト低下が市場にどのような影響を与えているのですか？
半固体電池の商業化を強力に後押しし、コスト重視の市場で大きなアドバンテージです。硫化物系は高いイオン伝導率ですが、製造コストが高く、量産は2030年以降の見込みです。
短期的には酸化物系、長期的には硫化物系という住み分けになりそうですね。今後の見通しは？
LATP の価格競争力向上は、半固体電池の普及を加速させ、EV の航続距離と安全性を向上させるでしょう。
全固体電池の技術動向は、エネルギー産業の変革を牽引する重要な要素ですね。次は、個人の安全を守る画期的なウェアラブルデバイスのニュースです。毒物や重金属、有毒エアロゾルを検出できる圧電材料製、e-skin が開発されたそうですね。
はい、この e-skin は、有害物質を検出すると電気信号でユーザーに危険を警告するウェアラブルパッチとして機能します。
まさに身につけるセキュリティですね。この e-skin の技術的な仕組みやインパクトはどんなものなのでしょうか？
機械的ストレスを電気信号に変換する圧電材料の特性を利用、特定の有害物質と接触すると生じる微細な変化を高感度に検出するのです。これにより、視覚や聴覚に頼らない直感的な危険通知が可能になります。
従来の検出器と比べて、どのような利点があるのでしょうか？
小型で装着しやすく、リアルタイムでの危険通知を実現します。また、自己給電の可能性も秘めており、長時間の連続使用を可能にします。
危険な作業環境での安全確保や大気汚染の高い都市での個人用プロテクションに貢献しそうですね。最後に、コンピューティングの未来を変えるかもしれない画期的な発見です。細胞膜が記憶と学習に直接的な役割を果たすというオークリッジ国立研究所の研究について教えてください。
はい、細胞膜、脂質二重層が単なる受動的な障壁ではなく、記憶と学習の形成に直接関わると発見されました。
細胞膜が記憶するなんて驚きです。この発見は、ニューロモルフィックコンピューティングにどのような影響を与えるのでしょうか？
従来のコンピューティングがトランジスターに依存するのに対し、脂質膜が過去の刺激を記憶し学習する能力を示唆します。脳の機能を模倣するデバイス開発を加速させる新しい材料科学的アプローチです。
具体的にはどのような応用が期待されますか？
自己学習型センサー、適応型ロボット、高度なパターン認識システムなどへの応用が考えられます。エネルギー効率が高く、学習能力に優れたコンピューターチップ実現につながるでしょう。
生物学的な知見が未来の情報技術を根本から変える可能性を秘めているのですね。
今週は AI が材料科学を劇的に加速させているニュースが特に印象的でしたね。自己修復材料やサステナブル素材の進化、そして次世代コンピューティングを開く発見も多岐にわたりました。
AI が材料探索から合成まで開発プロセスのあらゆる段階に深く関わることで、これまでにないスピードと規模で新材料が生まれていることに驚きました。
AI とロボットが一体となり、試行錯誤のプロセスを効率化することで、私たちの想像を超える未来の材料が生み出されています。
自己修復材料や環境に優しい素材、そして脳の仕組みにヒントを得たコンピューティング技術など、どれも私たちの生活や産業を大きく変える可能性を秘めていますね。
はい、これらの革新的な材料は、持続可能な社会の実現、高性能なデバイスの普及、そして新たな産業の創出に不可欠な基盤となるでしょう。
機能性材料の進化から目が離せませんね。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
機能性材料テクノロジー最前線の時間でした。